TBS Podcast。
さあということで今日の石橋貴明ゲートセブンテーマはいざクライマックスパリーグ編ということでもつれにもつれた末優勝チームはオリックスということで今日はパリーグの3チームの OB の方にこのクライマックスシリーズの見どころを深掘りしていきたいと思います。まずはロッテ OB ジョニーこと黒木智弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうジョニーとワースポでももう終わってから3時間くらい野球の話しましたね。
しましたね。
しましたね。
この間この日7時に入って中継ありました
ね。
はい、
はい、よろしくお願いしま す,
しします。
そして4番論で深掘りした時に来ていただいた楽天 OB ショーアップナイター解説者の山崎武さん、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もう山ちゃんのですね辰川さんしゃべりが。
もう、いびられ倒しまして。
あの話が最高に、僕らの周りの帝京野球 OB のみんなが、はい、面白いな、山崎くんは。
いやいやいやいや。もう、辰川さんネタは尽きないんでね。
よろしくお願いします。そして、最後はリモートで、大阪から、オリックス OB、星野伸之さん。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、今日はこの、豪華ゲスト3名と共にクライマックスを語るということで、まずは星野さん、この OB としてやはり25年ぶりの優勝、はい、ドキドキされました。
そうですね、はい、先に143試合終わってましたし、
はい、
いや本当になんかどうなるんだろうっていうので、うん、見てましたけどね、うん、はい、
今シーズン去年の大会から優勝って何が違うんですか、チーム。
僕が思うのは、まあ、中島監督が、まあ、育てながら勝つっていうことをね、まあ、掲げてキャンプ入ったんですけど、うん、まあ、全体的にいつも言われてたのがね、うん、打線があと1本出ないってよく言われてたんですよ、
はい、
ピッチャーはまあそこそこ良かったんですけど、
はい、
その1本がまず出るようになったし、うん、もう全体的に粘るっていうかピッチャーに球数を投げさすのが多くなったなっていうのがすごく今年の戦いを見てて思ったんですけどね。
そんなに
打線の粘りですね。
そんなに去年最下位だったチームが1年間で変わるもんなんですか。
変わりましたね、
はい、
でね、僕去年見てて、
はい、
例えばオリックスがリード してても、はい、相手ピッチャーってあんまり球数いってないんですよ、
うん、
だから、まあ、パリーグでピッチャーが打席立たないので、うん、結構負け試合でも引っ張れたりするんですよね、負けてる方も、
はいはい、
だから、うん、まあ、無駄なそのリリーフを使うことはない感じで、まあ、戦ってたんですよね、うん、まあ、いい戦いはいつもするんですけど、うん、やっぱりあと1本が出ないっていうところで、うん、まあ、すごく苦しんでたんですけど、まあ、でも今年は、まあ、よく言われたのが T 岡田なんかをね、必ずチャンスに待ってくるんだけど、なんかこう結果がうまくついてこないなっていうのがあったんですけど、今年は逆でしたね、いいところで本当に打ちましたよね。
まあ、なんか中継とか見ててもそうだったんですけども、まあ、ヤクルトもそうですけども、はい、非常にベンチが明るかったですよね。声が出てましたよ ね
監督も結構こう拳上げてね、
はい、
こうベンチで盛り上がってましたから、うん、まあ、非常に監督となんか選手の距離がすごい近いなっていうのは感じましたね。
なるほど、はい、まあ、優勝するのはそういったところなんでしょうね、うん、
やっぱこうベンチの中も入ってますよね、野球にね、
一球一打、はい、そういうもののこう集中力、
はい、
よくランナー一塁で牽制が来た時ベンチ全員でバックとか言ってるって、本当ですか。
いや、言ってました言ってました。それ言わないと、うん、星野さんに後ろから蹴りでしたからいや本当ですよ、声出せーって言って、だからもう一生懸命声出してました。バーッと本当に大きな声で、そうするともう星野監督喜ぶんで、
あ、やっぱ
そう、誰のためにやってたか分かんないですけどね。
星野いますよね。
いや、言います言います、
バック行ったぞっつって、うん、声出せって言いますよ。
すっごい言われてます、
ね、それぐらいちゃんとゲームに入りなさいっていう、
は
い、
なるほどね、うん、それはまあ高校野球ぐらいだと当たり前だけど、プロで、まあ、そういうチームってやっぱいいチームですよね。
そうですね、うん、まあ、今はあんまり若い人って声出すのってあんまり嫌がりますけど、うん、もう昔はもう調子悪かった、スランプになったら声からだってね、よく言ったもんだよね、うん、はい、うん、
声出して上手くなるんだったら声出しますけどって言いますけど、
今はね、今の連中は言うんですよ、うん、またやつらは。
でもやっぱり出てるんですよ、はい、やっぱ入ってます、うん、ちゃんと声が出てます、
声が出て
る、はい、
当初無観客だから余計聞こえるんですよね、
めちゃくちゃよく聞こえるんで、だから余計に言ったやつはもう睨みつけとるらしいですけどね、 あいつ言ったぞ、
村上がヤクルトの村上が阪神ベンチに向かってすごい感じで言ってるシーンありましたよね、あーとか言って、
あれね、矢野監督とヘッドの井上和樹が、うん、もう村上に攻撃してね、うん、で村上がひるまなかったって、うん、で村上が称賛されたよねあれね、うん、はい、相当やじられましたから、あの村上は、もう井上和樹なんかガンガン言ってね、21歳の坊主にね
それでもセリフの話になっちゃったねそしてマジックが点滅しながら惜しくも優勝を逃してしまったロッテ、どうですかジョニー。
悔しいですね、悔しかったですね、あと2試合残して、で最終戦で、おそらく佐々木朗希君が投げるんでしょうね、でそこで勝って優勝でみたいな、もうシナリオできてたじゃないですか、なくなっちゃいましたね。
何ですか最後の最後の、
ロッテがっていうところじゃなくて、やっぱオリックスが強かったです、
はあ、
うん、でロッテはちょっとマジックをつけたんですよ、はい、その前のカードの時に3連戦で一つでも勝つとマジックつく状況でオリックスに負けたんですよ。でその後から もう勝つことによってもうマジックつきますよっていう状況になってたので、それでマジック点灯させてたじゃないですか、だから優位には働いてはいるんですけど、それ以上にオリックス負けなかったですよね。
そうです、
ね、はい、だからもうオリックスを称えるしかないかなって。
まあ、絶対エースの山本君が、はい、6ヶ月近く負けなかったですもんね。
15連勝
ですね、
はい、
18勝背番号でしょ
う、はい、ちょっとねもう手つけられんですよね、はい、山本はね今。
いやとにかく当たらないですもんね、まっすぐもすごい、
カットすごい、フォークすごい、
すごい、
コントロールもいいしタフですし、久しぶりじゃないですか200奪三振超えたのは、と200イニング近く投げてるピッチャーって本当に久しぶりじゃないですかね、
はい、200イニングいかないですもんね今なかなか。
いかないです、はい、
もう沢村賞はまず間違いないっていう、はい、
MVP もおそらく
MVP
でしょうね。
え、10人先発した時200イニング投げてた、
はい、僕は最後243分の2っていうの投げましたね。
権藤さん400イニング投げてた
からね雨
権藤さん雨もうその話すると権藤さんも喜んで2時間話しますからね、はい
星野さんもでも現役の時は200イニング毎年多分投げてると思います。
いやいやいや、200イニングはね、2回ぐらいしかないですね。
あ、そうなんですか。
今200。
最高で209イニング。まあ、阪急の時ですけどね。なんかもうその頃はもう、なんか先発したら完投が当たり前っていう時代だったので。うん、
でもその時だって130、まあ、ね、130ですよね。転換試合数。
あ、そうです、そうです、そうです。
それで200ですもんね。
そうです。
すごい。だから、30試合以上投げて、7イニングは、
平均投げ、7イニング投げない。
投げないといかないっていう。
ああ、そうです。だからその頃は、だから、完投が当たり前だったんで、16完投ぐらいしました、その時は。
16?
はい。
すごいな
ぁ。すごい。
でもそれぐらい投げないと200はいかなかったですかね、やっぱりね。
やっぱ200投げないとエースと言われない。
まあ、まあ、阪急でしたから、山田久志さんとかいたんで、はい、もう、関東がやっぱり当たり前みたいな感じで育ったというか見てたので、ええ、大木さんに変わってからですかね、ちょっともう関東はあんまりしなくなったっていうのは、
それ
ま
では、になって、
はい、ずっともう、まあ、先発したら、まあ、できるだけ関東っていうのを目指しながらやってましたけど、
うん、球数なんていうのこと言ってなかったもんね昔ね。
そうですね、うん、まあ、僕らの時代でも
15球
9イニング135っていうのをイメージしながら、それにこう超えるか超えないかでじゃあ今日完投させようかとか、う
ん、まあ今の野球だと3回り目で変えるとか。
そうですね、はい、
だからえっていうタイミングで変わる時あるから、
はい、今の時代で山本君がその200イニング近く投げて、うん、あれだけの成績残すっていうことをやってるから、うん、ポリックスは強いし、うん、やっぱエースの働きをしてるっていうのはこれはもう称えなきゃいけないですよね。
いや、うん、だから大変ですよね、うん、だって1位で通過したってことはアドバンテージ1個あるわけじゃないですか。
ありますね。
2回投げて1回は倒さないとどうにもならないですよね。
まあ2回投げますよね。
投げますよね、
投げる 間違いない。
買い倒さないことには。
そうなんです。で、やっぱり裏ローテで当たるんで、うん、で、山本君が多分先発してくるじゃないですか。
頭そうですよね。
はい、そうするともう2勝なんで、そうなると、選手がもうやっぱりもう追いつかないなと思うんで、うん、1戦目でほぼ決まっちゃう状態になっちゃうんですよね。うん、それオリックスも最大のジョーカー持ってるんで、うん、山本君が。うんでそれでも普通にポンと勝てばもうそのままスッと日本シリーズ出場になっちゃいますよね。
だからゲーム1が
はいもう1試合目が大事です。
どうなんですか。まずだって楽天はまずロッテを倒さないじゃないですかね、はい、
そうなんですけど、まあ楽天も評判ではねもう優勝か今回は2位かっていうぐらいのみんなの評価だったんですけど、うん、ピッチャーがね
なんかね涌井くんが
そうなんですよ。
最後ちょっと調子悪くなっちゃった、
ね、もう涌井がさっぱりでマークも投げてるけど一切勝ち星つかず、うん、で結局まあ則本頑張ってまあ岸も9勝10敗かな、うん、で以降負け越してますし で早川
松井くんが怪我でしょ。
松井怪我だからピッチャー陣がちょっと今年はね良くなかった。でバッター陣も浅村がちょっと体調良くなかって、うん、まあだから本当は優勝しなきゃいけないんですけど、うん、全然物足りないですよね楽天 OB としては。
ちょっとね、でもまあ島内選手とかすげえ打点上げて、
はい、打点王ですよね。
だ見ると3割とかってい
やいないんですよ。
いないでしょ。で外国人
そうです。外国人ゼロなんですよバッター陣が。
大変だろうな石井ピンちゃんと思いながら、
まあでもやっぱりね、石井監督も全権任されてるわけですから、うん、この責任は何かやっぱ負わないと、うん、だって平石3位でクビにしてるんですから。
ああそっか。
でそれで石井和がなってるわけだから、はい、ごめんなさいだけじゃ済まんですよね
厳しいな厳しいな山ちゃん。
いやいやいや、やっぱり平石のことを思うと、はい、やっぱ楽天ファンもそうやって言ってるんですよ。
はい。
だけど、まあね、来年も石井和やると思いますけど、はい、でも、やっぱりそのぐらい、やはり今回3位だっていうのは、責任を感じなきゃいけないですよ。はい、だって大補強したわけですよ。
はい、
マー君だけで9億円ですよ。はい、今、楽天の選手、すんごい年俸もらってますから。
そうなんですか。
はい。則本、ね、はい、涌井、浅村、はい、もう何億円プレイヤーだらけですから。
はい。はい、それにイニエスタに。
はい、
大阪に。
そうなんです大変ですよ全く関係ない話してますけど
どうですかロッテとのまずこの最初の
いや
でもファーストステージ。
ロッテは本当に若い選手がこう徐々にこう伸びてきて、いいチームになってるんですけど、まあイーグルス側から見ると、はい、そんなにね怖くはないと思うんですよ。だけど、はい、初っ端にローキが来るから、はい、ローキにやられ倒してるんですよ。
第1戦佐々木くん投げんの。
投げるでしょ。投げると思いますよ
第一戦。
あのか、まあ、僕は3人いるんで、ね、小島投手と石川投手佐々木投手、はい、この3人なんですよね、
まあ、後半で言うと、俺小島かなと思って
るんでもいいんですよ。小島くんも非常にいいピッチングするんですけど、うんうん、まあ、当然そのシーズンが30日に終わって、うん、ファーストステージも中5日あるのでローテーションは再編できるし、うん、あの最後の試合も全員例えば1イニングずつでもいいわけですよ、
うん、
なので完全にその余力を残した状態で、うん、ファーストステージの第1戦に突っ込めるんで、うん、ってなった時に一番空振り三振取れて一番バットに当たらないボール誰かなって考えると、うん、佐々木朗希投手かなって僕はちょっと思ったりもするんですよね。でそれで勝つと、はい、当然そのセカンドステージまで行ったら3戦目あたりに中5日とか、
うん、
でいけるかなとか考えたりもすると
ローテの頭
最終戦優勝したらっていうところに当てようとしたピッチャーですよ
2年目に。
そこ、うん、それぐらい魅力あっていいんじゃないですか。
はあはあ、
それでもしねえそれが田中マー君
と
かね。
そうそうそうそう、楽天は誰なんですか山ちゃんの予想は。
いやなんか噂では、うん、あのね受賞した滝中がローテ入らんのじゃないかと、うん、
はい、
だから本当に、田中、則本、
岸
、うん、この3本柱って言われてるんですよ、うん、早川も中に入るんじゃないのって言われてるんで。
なるほどね。
その3人の中で でも則本かな、頭どうなのかな、
うん、どう思います、則本投手か田中投手かっていう感じ。
ちなみにロッテは今シーズン楽天に15勝9敗1分けと、
はい、相性自体は悪くないですね、はい、
ね、
はい、
でもこれがじゃあロッテとしたらもうよしと絶対勝つと、
まあ、数字で言うとそういうなんていうか優位的なことはありますけど、うん、多分戦ってるその指揮官だったりとか選手たちはそう思わないですよね、
うん、これ短期決戦ってやっぱどこが一番難しい、山ちゃん。
結局もうミスしたところが負けるので、うん、で僕も一回だけね、クライマックスやった時には、やっぱりとにかく大チョンボはしちゃいけないなと。うん、その中でやっぱり自分の役割として仕事を果たさなきゃいけないっていうふうに思うので、うん、まあバッターはね、やっぱりピッチャーが良ければもう打てないんで、うん、S 級来たら、うん。だからもう諦めの境地ではやってたんですけど、うん、ね、もうミスしなくて、もう最後は僕はもう、サイコロってどっちが勝ちか負けかぐらいの勝負になってると思うので、う
ん、とにかくミスしたらば
ミスしない、もうあの時はもうミスしまくって結局やられましたんで、うん、だからそれが普通にできないんだよね、ただ短期決戦って失敗しない、しちゃいけないと思えば思うほどね、はい、ミスしちゃうよね、
送り出すんですけどね、うん、信頼して送り出すんですけど、ええ、それがちゃんとうまくいくかいかないか分かんないとやってみないと、うん、だからまあ僕常々言いますけど、うん、調子のいい選手を優先的に、うん、名前じゃなくて、
あ、この間オリンピックの時とかそう、はい、言ってましたよね、
その見極めをちゃんとしてその前の練習とかも見て、うん、調子が悪かったら使わないようにって、うん、調子のいい選手を名前じゃなくて使っていくっていう方にしていかないと、うん、短期決戦は多分戦えないと思います。
ロッテはでも意外とメンバーこう変えますもんね、
シャッフルしますね、うまく
ね、
はい、
エチェバリア、
はい、
使ったり使わなかったりとか
使わなかったりもそうですし、岡選手を使ってみたりとかね、うんうん、だからそういうふうにこう固定の選手じゃなくてうまく回しながらやれてるので、うん、全員がこうある程度そのゲーム感が残ってるんですよね、うん、ですからまあそういうところをこ うまく回せるかどうかっていうその采配がポイントじゃないかなと、う
ん、一方あれですよね、星野さん、オリックスあんまり動かさないですよね、メンバー。
そうですね、まあ、どっしりとした形でいくのかなと思いますけども、うん、まあ、これでもね、ファーストステージがなくてファイナルからなので、うん、まあ、非常に戦いやすいだろうなという感じはしますよね、うん、オリックスの方ね、
絶対第一戦は山本投手ですよね。
そうですね、もう予定通りいくと思います。
ここ
です、山本、宮城、ええ、まあ、もうそこでリーチかかりそうな感じですよね、
うん、
まあ、ただね、僕ね、一つだけ気になるのはやっぱり25年ぶりの優勝して、僕らの時ってすぐ日本シリーズじゃないですか、はい、でこれまた CS で他のね、その楽天もそうですしロッテもそうですし、うん、チャンスあるっていう戦い方って僕は経験したことがないので、うん、そこにちょっとプレッシャーがかかったりするかなっていうのがちょっと心配かなっていうところですね。
また下克上みたいなことが。
そうですね、まあ、やっぱりずっといい戦いできただけにね、
ええ、
まあ、そこがまあメンタル的なところが一番心配かなと思うので、あとピッチャーなんかも使い方は非常に余裕を持って使ってたので、うん、50試合以上投げたのが富山投手だけなんですよね。53試合投げただけなのかな、うん、あとみんな40試合台ぐらいなんで、他のところはみんな60試合70試合近く投げてるピッチャーも結構いるので、うん、まあ、かなりまあ、疲れといいますかね、そういうのも出た中でのピッチングになるのかなという感じがしますね、う
ん、聞けば聞くほど山本投手ですね。
いや、もう間違いないですよ。
どう、
いや、山本はやっぱ打てないと思う。あの辻監督のコメント、なんか普通ね、なんて言うんでしょうか、なんか山本によくやられて、うん、打席立ってみてくださいよってそのマスコミに言ったんですよね、
うん、
普通監督はあんまり言わないと思うんですけど、うん、絶対次打ち崩しますとかっていう強気の言葉を言うと思うんですけど、うん、もうそれぐらい抑え込まれてたんで、西武打線が、うん、あれだけいい打線がね、
うん、
でもそれぐらいやっぱり球がすごかったっていうことなのかなと思って、
うん、いや、俺柳田選手が全然当たんなかったの、見てたって試合で、ギーダがこんなに当たんねえんだって、うん、全部なんかもうへっていう感じでかわされちゃってて、まっすぐも当たんないわ、フォークも当たんないわ、なんかスライダー系クシュッて曲がるボールに全然え、太刀打ちできねえのか、キーダまでっていう。
あのボール見たらもう配球しなくていいですよね、もうストライクゾーンに投げとけば多分当たんないです、 それぐらいすごいんで、でそのピッチャー裏返って2番手3番手投げさせますかって投げさせないですよね。絶対初戦です。
だからもう負ける、はい、まあ負けるって言ったら変ですけど、うん、首脳陣ももう山本で落としてのやっぱりもう戦略も考えなきゃいけないぐらいの、うん、もう絶対的エースなんで、うん、ね、はい、もうこれ山本はもうオリックス1個勝つ、こっからどうしていこうかっていうような、
山ちゃんがもしバッターボックス立つとしたらどういうふうに山本選手攻略って、
はい、多分、
なんか捨てるとか
捨てるというか、うん、彼の球ってもうとにかく腕の振りが全部一緒だと思うんですよ。ま、うん、っすぐもスライダーもカットもフォークも、はい、もうこれば、もうピッチャーにしてみればもう最高なわけですよ、うん、バッターだったらもうこんなタチの悪いピッチャーおらんわと、うん、やっぱりどこかこう緩んでくるんですよね、変化球投げるとき、うん、それをどっかでこう頭であっと思ってこうバッターって打つんですけど、それができないわけですよ、うんうん、だからもうやっぱ速い球待つしかないんですよ。
まっすぐ狙い、
もうまっすぐからのっていうところですよね。だけど特にそのギータがでやられるっていうのもこの内側にも高速スライダーでやられるから、うん、多分ねここのインコースの懐全然見えてないと思います。多分消えてると思いますスライダーが、あのギータでも
そのぐらい、でちょっとね外にねこう流れるようなフォークを追っかけちゃってて、
でも球の質とか球がやっぱりストレートが強いよね。
強いですね、
とにかく、うん、だからもうスライダーもちょっと甘めでもう全部バッター打ち損じちゃうんでしょうね。
じゃあ左バッターノーチャンスって感じ。
左バッターの方が打てないと思います、どっちかっていうと。
右バッター
でもイメージ湧かないですよ、僕ら外から見てて、バッター打つイメージ全然湧かないです山本投手は。
じゃあ何か例えばお二人が監督なりバッティングコーチだったら一言言ってやるって言ったら何を言ってやる。
いやもう初球からもう27球アウトでもいいから、うん、もうとにかくストライクだったら打ちに行けって言って、僕だったら言います、コーチだったら。もういいアウトいいから、うん、もういいからとにかくファーストライク自分で決めたボール山張ってもうそれ打ちに行って、うん、もう打ち損じたら負けだよねっていう、そのぐらいの腹くくって言ってくれって言います。
追い込まれたらもう
もう絶対負けです。
あのピッチャーノーチ
ャンス、もうノーチャンスです。そのぐらいのピッチャーなんで、もうとにかく早くとこ勝負しろって僕は言いますね、もしコーチだ
ったら。早く
勝負しろって言います。
ジョニーは、
まあ、僕だったら5イニングで100球投げさそうって。
なるほど、球数、う
ん、だから打てないの分かってるので、うん、まあ、その当然自分が狙い球は打っていいと、うん、でもそれ以外の球はもうとにかく頑張ってチーム全体で5イニングで100球投げさそう。
宮城くんをロッテが倒したときに、全部右バッター、外国人選手以外、右バッターとか、全部左バッターもセンターから逆方向で潰していったんだけど、はい、うん、ああいう、なんか、
うん、そういうイメージでいいと思うんですよね。ただ、普通に太刀打ちできないピッチャーなんで、うん、でどうするかって言ったら、ともかく球数投げさせて、うん、マウンド下ろさないと打てないわけですよね、うん、でそれで球数いっぱい例えば130球ぐらい投げてぐずぐずにさせて、うん、すると2戦目に多分もう一回歪みが来る可能性もあるわけじゃないか、うんうん、だからトータルを考えたときに頼む、頑張って100球投げさせてくれ。
100球
5イニングで、
でも100球
5イニングで100球投げると多分7回ぐらいまでしかイメージが出てこないんですよ、はいはい、多分ピッチングコーチそうですよね。5回100球って結構多いですよね。
いや多いです、多いです、
うん、ってなると、
だから本当に100球ぐらいいったらもう交代をどうしようかなっていうところには行くと思うんですけど、うん、多分それもパリーグの各球団はいろいろやったと思うんですけどね、うん、多分ね、それでも
粘
れ少ないですね。
ツーストライク追い込まれて粘れって言うんですけど、うん、もう粘れないですよバッターが、
ね、そう
だからもう真っすぐと思って振りに行ったらキュイッと曲がるわけですから、うん、ドンと落ちるわけですから、うん、そうなるとやっぱりそんなにファールで粘れっていうことができないと思うんですね。だからやっぱり早めの勝負をしていかないと、そこで早めの勝負をして、あとはもう本当に点数1点か2点よう取っても2点じゃないですか、うん、だったらもうやっぱりバント交えるとか、うん、もうランナーワンアウトノーアウトは全部バント、うん、でツーアウトランナー2塁にしといて、うん、そこでラッキーヒットの1本で返すとか、う
ん、簡単で、
もう徹底的にもうスコアリングポジションに置くっていう、あの野球しかないと思うんですよ、あのピッチャーは今。
もう完全に高校野球のやり方。
うん、もうラッキーパンチでボーンとぶん殴って当たるなんていうのが確率が少ないんで、うん、もうとにかくもう泥臭い、かっこ悪い野球してね、うん、1点取りに行くし
か。いや、確かに2点勝負じゃないです、1点勝負ですよね。うん、 点取れないですもんね。
じゃあピッチャーがプレッシャーかかっちゃいますね。
かかります、かかります。だから自チームがやるとすれば、そのよくても打順が3巡目に入って被打率が上がるんだったら交代するとか、うん、もう2巡目で変えていくとか、うん、っていうふうに、もうディフェンス側がとにかく早く継投していくとか、うん、そういう手を打って点数取らせないようにしないと、もう多分山本投手は攻略できないという、それぐらいすごいピッチャー。
もう久々にもう手も足も出んピッチャーだよね、うん、
ですね。
あの田中のマークの24勝0敗も手も足も出なかったんですけど、はいはいはい、あれに匹敵するぐらい山本投手がもう何ともならんわって、多分敵のチームも山本今日先発あもう終わったって、そんな感じで多分おると思います、うん、
名前で買ってますよ多分、
はい、
あもう名前で
名前で先発ピッチャー山本あって、
ね、かつての江川さんとか、はい、大魔神が9回に出てくるみたいな感じで、
そうです、
はい、ああもうゲームセットみたいな、う
ん、大魔神や広島の恩さんが出てきた時に、うん、はいもう終わりみたいな僕らそうだったんですよ。
ああそれで達川さんがちょっと喋るから、
喋るから
ああ終わっちゃった、
まっすぐ行くぞ、まっすぐってもう軽く落とされるんです。
いやーそうですか、これ困りましたね。もう今日の番組山本投手攻略法についてね
でも
1時間いっちゃいますよ。
でも武さんとそのイーグルスとロッテはその攻略できるチームなんで、どう攻略するか逆に楽しみなんですよ。さっき言ったその球数粘らせるのか、一発でいくのか、カンチャンでそのラッキーパンチを1点を守りきるのかっていう、どういうふうに対策を取るかっていうのはこのイーグルスとマリーンズしかできないんで、この第一戦目は逆に注目してほしいですね。
ですね。
その前に戦わなきゃいけないんです。
戦わなきゃいけないわけですけど、
でもイーグルスとしては少しこのちょっと安心感は、経験者、やっぱり則本、ね、岸、田中のマー君、この3本っていうのは、やっぱり、キャリア持ってるし、やっぱりこう、若いロッテの選手たちと、その差はね、ちょっとあると思うんですよ。落ち着いていけると思うんですよ。でも、若手のあの爆発力、朗希のね、やっぱりあの凄さっていうのは、脅威ではあるんですけど、十分、3位ではあるんですけど、本当、がっぷり四つで戦えると思うんですよ、ロッテと。そこでどうなるかだよね。
ですね。
星野さんはどっちが嫌ですか、ロッテと楽天だったら。
そうですね、僕は見てて、ロッテの方が嫌かなっていう感じは、やっぱりマーティン荻野、
はい、
そこ、まあ、そこの打線、まあ、レアードも含めてですけど、そこの3人は非常に嫌かなと。で荻野選手は特になんか僕が見てる試合だと結構ヒット打ってて、別にマシーンじゃないんですけど、詰まってもなんかヒットゾーンに落とせるとか、なんかしっかりと右に打つにしてもちゃんとヒットゾーンのラインに打てるとかっていうのがなんかすごくできてるような気がして、で なぜ楽天がの方が戦いやすいかになると、やっぱ涌井投手をもう完全に潰してしまって、たのは僕オリックスじゃない、杉本というか、まあ、杉本をはじめ打線の粘りだと思うんですよね、
はい、
結構涌井投手も最初ちょっといいんですけど、だんだん投げていくうちに粘られるし、球数いくし、一回杉本にインコースちょっと弱点なんですけどね、杉本にホームラン打たれてからなんか全然まっすぐ投げれなくなったんですね、涌井投手があんだけの実績ある投手が、
はい、
それは非常にこうオリックス自体がまあ自信を持った試合かなっていうのがあるので、まあ、ただ則本投手はちょっとやられてるかなというイメージはあるんですけどね、それとあとリリーフのやっぱ松井君がいないっていうのも、まあ、後半まで粘っていくとチャンスはあるのかなという感じで、まあ、出てこられたら嫌なのはロッテの方なのかなという感じがするんですよね。
でもそうですね、ロッテはラオウにやられてるんですよね、確か
に。そうなんです、杉本選手に相当ホームラン
を打たれてますね。相当打
たれてるんでね、対策ちゃんと取ってるのと思うぐらい、ね、打たれてるんですよね。
あのラオウ選手の良さって山ちゃん見てて どこですか。
いややっぱ手が柔らかい、
あの綺麗に引っ張り込むのと、
な右に行くですよ、
はい、右に打つときと
力で打ってないんですよ、彼は。体大きいんですけど、力で打ってないんですよ。で、スイングのこのこのバットのしなりで打ってるんで、すごい柔らかいスイングするんですよ。だから僕、去年からですよね、星野さん。日本に、中島が連れてきて、
そうですね、
こんな選手いるんだって見てたら、あれよあれよね、 あ、なかなか柔らかいバッティングするなと思って。
いや、この間ロッテの時に見たら、うん、やっぱガタイでかいですよね。ゲッツでかと思って。でキャッチボールしたから、うわラオでけえって俺言ったら、どうせ高さんはロッテの応援でしまった。だって、ね、ちっちゃい子で、だってサラリーマン時代の仕事が、うん、シュレッダーかけることと、うん、コーヒーのミルクを買いに行くことって、コーヒーミルクを買いに行くことと、シュレッダーかけることが仕事だったって。
韓国のあのイテホって言ったでしょ、
うん、イテホ、はい、
イテホみたいなこのバットのシナリオを使った打ち方するんですよ、うん、だからすごい柔らかいんですよね、うん、スイングが、うん、ですけどあれだけのやっぱり体格と力があるもんですから緩く見えるけどボールが飛ぶというね、
あー、いやだすげえやられてるんですよねロッテ、
全く同じで、ね、もう本当にイデホそっくりに僕が見えてるんです
よ、見えるよね、
で追い込まれて高めの球もステップ小さくポチョコンと当てて右方向打ったりできるんですよ、うん、なんかステップの踏み方変えてるように僕見えるんですよ、うん、ピッチャー目線で言うと、うん、だから打つ時と合わせる時とね、うん、だからまあ僕はやっぱりインコースの高めにしっかり投げ切って詰まらせるようなバッティングしないといけないと思ってるんですけど、投げ切れないんですよほとんどインコースの高めって。
じゃあ当てりゃいいじゃん、
当てりゃいいって、
まあ、いや当てりゃいいんですだからもうあの僕らは星野さんにそうやって教育受けたんで打たれて当ててこい、どうせ打たれて当てろっつ
ってめちゃくちゃなそれ
だけどやっぱり足元動かされるとバッターってめちゃくちゃ嫌なんですよ、うんうん、まあ、当てるって言ったら極端なんですけど、うん、とにかく足を動かせってよくね、コーチに言われたんですけど、はい、僕らもう、うん、もうインコースガンと足を動かされるとこの野郎と思うんですけど、うん、ちょっと踏み込み甘くなるんですよ、うん、だその辺の作業をどこの球団も杉本にしつこくやらなかった分彼が打たれてるんですよ。
そうですよ、
打たれてもいいから徹底的にインコースで本当にもうガッガッてなるぐらいやったら変わってくると思います、うん、アウトコースボール一つ届かなくなるとやっぱバッターもなかなか打ちづらいですから、
短期決戦なら
絶対にどっか穴はあるはずなんですよ、うんうん、やっぱこう25年ぶりさっきも星野さん言われたように、うん、やっぱり経験者がいないんで、うん、ちょっと歯車くまった時に
焦り、
あどうしよう、う
ん、焦り、
あれあれと思った時にこの2チームがこうつけ込むというところなので、うんうんうん、精神的動揺をどうやってオリックスに与えるかってことですよね。
まあそれは最大のあれですよね。ゲーム1で山本君を倒すっていう、はい、
もうそれがもう最大のミッションじゃないですか、はい、まず
それがないとほぼノーチャンス、
はい、もう2勝0敗から始まるって感じですよ ね、うん、ね、は
い、きついもんね、うん、もう2勝0敗は
まずロッテと楽天がどっちが挑戦権を取るかと、
はい、負けないですよ
いやいやいいです、もうあの戻ってきてますから
。でもあれなんですよね、オリックスはちなみにロッテと楽天とこれシーズン10勝10敗5分けなんですね、うん、全くの五分なんですよね、
うん、そうなんですよね、あの交流戦終わって、ええ、普通にパ・リーグ同士で戦う時にどういうふうになるかなっていうふうには注目してたんですけど、うん、まあ、そこからでもすごくいい戦いはできてたなと思いますけども、うん、まあ、そうやって成績見るとね、やっぱりそんなにあのダントツでっていう感じではないので、でも本当に一回あれっていうことが起きてしまうとやっぱり若い選手が多いだけにガタガタっていく心配は多少はありますけども、うん、まあ、それも山本次第かなっていうもう全てそこの話になってしまいますけども、
いやー大変なパリーグ面白いですね、
面白いです、
面白いですよね、
はい、
絶対エースのこのもう今や日本のエースですもんね、はい、そうですよ、金メダル取ったんですもんね、ジャパンのエースですもんね、これをどのチームが、
ね、だって後半だって負けてないわけです
から、負けてないです、5月から、はい、5月の20何日から負けてないです、はい、
もうどのチームも山本投げられたらもうお手上げ状態がね、うん、もう何ヶ月も続いてるわけですから、うん、そのまま来れたらやっぱ厳しいかなとは。
でもあれだけ24連勝した無双だったマー君だって日本シリーズの時ジャイアンツに負けましたからね。
そうなんです。
いっぱいしましたもんね。
だからあるんですよ。一発勝負は。
ある。
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 楽しい。石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン。
石橋貴明のゲートセブン。 番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲートセブンアットマーク tbs.co.jp ゲートセブンアットマーク tbs.co.jp ゲートは小文字で GATE、 セブンは数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまで。メッセージお待ちしています。
石橋貴明のゲートセブン。でもエースはしっかりしてるわ、4番はそんな感じだわ。はい、強い。
まあだから優勝しますよね。
あれ星野さん、はい、吉田は間に合わないんですか。
そう聞きたかった
もん。吉田はどうなんですかね。日本シリーズまで行ったら間に合うのかなっていう感じですけど、まあ多分そこまでめちゃくちゃ無理はさせないような気がするんですけどね。
吉田もおったら手つけられないもん
ね。いやもうそれはもう相当嫌
だ。どうしようもなんないですよね。あの吉田も
三振しないですもん
ね。うん、三振しない。それって今シーズンマー君から左中間にカンって打ったホームランすごかったもんな。うわ吉田正尚すごいっていう。
いや今一番いいバッターですよね今
ね。
素晴らしい。
本当に体ちっちゃいのにこパーンってピンポン玉みたいにホームラン打つときにパーンってすんげえスピン入れてるっていう。
だって京セラでバッティングしてて誰よりも飛ばしてましたからね。僕も見てますけど、あの、うん、コーチやってる時に、うん、まだ入団して1年2年なんですけど、うん、あそこの京セラの一番上の看板なんかもライナーでどんどんぶつけてましたからね、うん、誰よりも飛ばしてましたあの体で。
僕も一回、うん、そう大阪ドームでオールスターのホームランダービー見たんですけど、その時吉田君優勝だったんですけど、まあ綺麗にスピン入れて、うん、パーンってこうパーンってボールが上がってって、うん、こんな行くのっていう。
力もあるし、彼って体大きくないですけど、まあ結構太いですけど、うん、力もあるけど体の回転も回すんですよ彼って、うん、どっちかっていうとどっちかによっちゃうんですよ。回すか、うん、ただ力で押すかっていうところなんですけど、うん、彼はその2つでこう回していくんで、うん、ボールも飛ぶし、うん、そのミート率もすごく高いんですよね、うん、だからまあここもうずっと首位打者争いとか、ちょっとバッティングの部門ではね、もうここ何年かは彼を中心にパリーグが行くような気がします。
ですよね。ダントツですもんね。3割 ?3 分ぐらいでしょ
?3 割3分9厘とかそのぐらいだったかな、うん、
2年連続。
で、普通にやっとったって絶対このぐらいはもう多分打つと思いますよね。
なんかバットが1メートルぐらいに見えますもん。
そんなに
持ってるバットがすごく大きくて前も。で、どこでも届く感じがあって。うん、
すごいね、青学。
1メーターがあるんです、
本当に。青学3番、4番が、オリックスを。
だからね、吉田が今ね、お休みしてるから、うん、なんとかこの、イーグルスとね、
ロッテが、
いけないかとね、いうとこではあるんだけど。
まあ、でもなんか、横綱相撲で、がっちり受け止めてやるって感じですね、オリックスはじゃあ。
まあそうですね。ただでもやっぱり吉田正尚いないのはみんな、うん、うん、やっぱり離脱した時は相当ショックあったみたいですけどね、うん、うん、それでもねやっぱりみんなでこうつなげる野球はずっとしてきたので、うん、それを貫き通したおかげというかできたおかげで、うん、まあ、優勝できたみたいなことは言ってましたけどね。
いやー強い。でもオリックスでも弱点はあるはずでしょ。
いやあると思いますよ、うん、その山本投手すごいんですけど、当然その山本投手だけじゃないし、うん、まあ、僕はそのコーチもやってて、星野さんもコーチをやられてますだから分かると思うんですけど、うん、当然短期決戦って継投も早くなってくるんですよ、
はい、
だからそのブルペンだったりがうまく整備できてるかできてないかっていうのは、うん、基本的にはその短期決戦で重要なポイントになると思うので、
はい、
だそういった意味ではロッテは結構ブルペンしっかり厚みがあるんですよね、
はい、
でそこにもしかしたら僕はちょっとオリックスどうなのかなって聞いてみたいなと、
うん、どうなんですか星野さん。
リリーフについては、まあ、多分皆さんが思ってるのは中継ぎのところだと思うんですよね、
はい、
一応後ろはヒギンス8回ヒギンス、うん、 9回平野っていう形はまあ出来上がってるんですけど、はい、その手前のところで早く先発が降りた時のピッチャーだと思うんですけども、はい、結構僕は見てて若いやつは超大胆に投げてますんでね、途中から前半戦ちょっと打たれたりしてたんですけど若いのが、はい、である時多分中島監督がもうこっちの責任なんだからもう思い切っていけという話をした時に優勝してちょっとキャッチャーに聞いたんですけどね、なんか途中からめちゃくちゃ大胆にいってないっていう話をしたら、いや実はそうなんです、ほとんど真ん中しか構えてないです、でそれでファールを取っていってるので、それで中継ぎの子らもすごく自信をつけてるので、まあそれが短期決戦でできるかどうかですけどね、でも相当自信はつけてますね若い子は。
早いイニングで、まあ、潰して引っ張り出すと
それしかないですよね、だからその、僕らその思うのがそのセットアップで7、8とクローザー9回ってのもすごく大事なんですけど、ちょっと前半に先発ピッチャーが崩れてビハインドになって3点ぐらいビハインドされてる時の3回4回5回ぐらいでゲームを止めなきゃいけない、そのロングリリーフ的なピッチャーが絶対的に必要なんですよ、でここで点取られちゃうともう試合終わっちゃうので、そこにこう強いピッチャーを差し込めるかどうかっていうのはブルペン構成なんか作っていかなきゃいけないんですよね、である意味ちょっとロッテはそういうピッチャーがちゃんといるので、だからできるだけそういう展開にならないように、またそういう展開になったとしても、まあ、最小失点でしのぐことはできるのかなってロッテは思うんですよね、
でもあのオリックスの右の山崎君って若いピッチャーいるじゃないですか。
ああ、そうですね。
あの子をそういう役割でちょっとロングリリーフ的に使うってのありますよね。俺すごいあの子いいな。
可能性はなきにしもあらずですけど、一応手術明けの子なので、多分そういう無理はさせないとは思います。多分まあいっぱい候補はいるんですよ。例えば K 鈴木だとか、そういうのが中に入って山田っていう左ピッチャーもいるんですけど、もうそこですよね。ただそこがじゃあ絶対的かっていうと、そこがやっぱり多少不安なところはあるかもしれませんけど、
でもとにかく先発を早めに下ろさなきゃなんですよね。
まあ結局そういうことになってきますよね、でもね。
ね、そうなんですよ。
はい、あの星野さん、平野は大丈夫ですか？はい、平野、抑えの平野は。
平野は、まあ、あの首がちょっと寝違えたりとかいろいろあったんですけど、本当2連投までしか絶対してないので、体力的には本人にも聞きましたけど、はい、全然3連投する意気込みもあるし、体力も残ってるという話はしてました。
いや、僕も平野とはもう何回も対戦してやられたんだけど、はい、昔のあの投げてるこうフォームも変わっちゃってね、だいぶイメージ変わっちゃったから大丈夫かなって僕は心配してるんですけど、
まあ一時期のね、それは7、8任されてた時の方が球はすごかったですよ。
そうですよね。
はい。
やっぱりストレートっていう部分に関してはね、だいぶやっぱり、まあこれは年取ってこれはスピードも、
ね、そうですね。だから今は
テクニックでね。
フォークのまあ駆け引きみたいなところにはなってきてますけど、ただ余力はありますね。
ああ、そうですか。
使い方としては十分大事に使ってるんで、そこら辺は強みかなと。だからまあそこら辺の腹の後はくくり方はまあ平野は大丈夫だと思うんですけど、まあやっぱり本当、ジョニーが言ったようにその間のところですよね、その手前のところでどういうふうに継投していくかっていうのが最大のポイントになるかもしれません。
中継ぎ陣はじゃあロッテが分があるのかな。分
がありますね。
イーグルスもちょっとやっぱり中継ぎ後ろがね弱い感じするから、そうか、
もう大体そのカラカー投手だったりとかハーマンがちょっと調子悪かったり抹消してるときに、若い選手がそのポジションに入って経験積んできて、だいたいブルペンの 6,7 人はもう勝ちパターン投げるぐらいまで成長してるんですよ。でそのピッチャーたちがずっとそこの真ん中ぐらい投げてもいいですし、まあ増田っていうのが一番後ろにいて、でその前に8回に、まあ、佐々木千早が投げると思うんですけど、そこの間はもう誰が投げてもいい、そしてそれが勝ちパターンでセットアップで投げれるぐらいの技術まで上がってきてるので、ブルペンの厚みはありますね。
じゃあ本当にメジャーみたいに細かい1イニングずつで変わるみたいな
可能性はゼロじゃないと思います、
はい、それをゲーム1でやるとか、
ただゲーム、まあ、オリックスとなった時に先発ピッチャーが誰かっていうところだと思うんですよ、ただ一番最初のイーグルスと戦う時は
これだからさ、ちょっと日本の野球機構に言いたいんだけど、なぜセリーグとパリーグのレギュレーションを決めないの一緒に。
でもそこら辺は統一してほしいですよね。
ね
え、ちゃんとその
だって9回で打ち切る今のシーズンと同じだと、うん、それで1勝1敗1引き分けだと、
そうですね、
上位の
上位のが勝っていくわけですからね。
クライマックスシリーズぐらいちゃんと12回とか15回までやるとか、うんうん、
決着つけてほしいですよね、はい、最後まで、
はいはいはい、これはちょっとね一言言いたいんですよ俺、うん、
本当ですよ
ね何がそうさせてるかね、あれなんですけど、
なんかやっぱり負けたチームがそれで負けるのっていうのが悔い残るんで、ね
う
ん、1年間ずっとやってきてるわけだから、
だから
白黒つけてほしいですね。応
援してるファンもうんってそれだったら納得だよっていう試合を見たい、だから15回ぐらいやってもいいんじゃないのと。いやまあ全くわからないということですね。とにかく短期決戦を皆さんお見逃しなくということで、11月6日からファーストステージロッテ対楽天、そして勝ったチームが11月10日からファイナルステージでオリックスと戦うと。いやーその後日本シリーズと、
まあ、ワクワクしますね。
長いですね。ワクワクしますね、
はい、楽しいですね。
楽しいですね、はい、いやーじゃあ本当に皆様の素晴らしいプレーを楽しみに、本日は山崎さんありがとうございました。
ありがとうございました。
黒木さんありがとうございました。
ありがとうございました。
星野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しみにしております。